今日はエズラ記第8章です。このところでは道中の守りが語られています。一節を見ますと、バビロンからエズラと共に登ってきた頭、またこの系図の記載されている人たちのことが記されてあります。およそ男子だけで1700人ほどの人たちがエズラと共に登っていく。そして15節のところを見ると、アファンに流れる川のほとりに彼らを集め、私たちはそこに3日間宿営したと出てきます。ところがなんとこの民と祭司は確認できたわけですが、レビ人は見つけることができなかった。レビ人というのは特に神様がイスラエルの中からこの性別して神の宮に仕える部族として選ばれた人たちです。この人たちは祭司のもとにあって神殿で奉仕をする。そして彼らは修行の地を持たない。もう神様ご自身が修行の地である、特別な人たちであったわけです。しかしなんとその人たちは一緒に来ていなかった。17節を見ると、私たちの神の宮に使える者たちを送ってもらうためには何と言えばよいか彼らに言葉を授けた。そのレビ人たちを呼びに行くというようなことをしたわけです。18節を見ると、私たちの神の恵みの御手が私たちの上にあったので、ですからこの問題に関しても神様が助けてくださる、共におられる。そして20節を見ると、ダビデとその高官たちによりレビ人に奉仕するよう任命されていた神宮のしもべたちのうちから220人の宮のしもべたちを連れてきた。これらの者は皆指名されたものであった。ですから彼らはまた特別に神によって選ばれて、そしてまた神殿で奉仕をするようにと神様がこうした人たちを備えてくださったということを見ることができるわけです。神殿においては誰でもいいから奉仕できるというものではなかったということです。それはもうレビ族に与えられた神様の使命ということで、その人たちをまた集め、そしてまた神に仕えるということをしていったわけです。21節を見ると、アハワ川のほとりで断食を布告した。これは非常に特別なことであったわけです。このことはなぜ断食をしなければならなかった、その理由が22節に出てきます。それは私が道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからであった。王に騎兵やまたこの敵と戦う兵士たちを全く求めない。それこそ丸腰でただ民と祭司とが登っていく。後にも出てきますけれども、もう言うなれば金銀を持って旅をする、これは非常に危険なことであったわけです。普通では考えられない。しかしなんとエズラは王に求めるのを恥じたと22節にあるわけです。そして彼がこの王に言った言葉が出てくるわけですけれども、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべてのものの上に幸いを下す。彼ははっきりとこのことを証しをしたわけです。必ず神様は守ってくださり、幸いを下す、祝福を与えてくださる。もう言うなれば信仰の影のようなものであったわけです。でも普通に考えたらもう 99% いや 100% 普通ではありえない。でもこのエズラには必ず神様は求めるものに幸いを下し守ってくださるというような この明確な信仰が彼の心の中に与えられたわけです。しかし彼は決して漫然としていたのではなくて、先ほどあった21節に阿波川のほとりで断食を布告した。断食してどうしたのか、私たちの神の前でへりくだりとあるわけです。神の前にへりくだる、やはりこの信仰が必要なことではないだろうかということを思います。そして神様は幸いを下してくださる、まあ私たちはこの地上にあってエルサレムに向かって進んでいくというよりは、むしろ私たちの旅路というのは天の御国を目指して進んでいくものであるということです。ですから私たちは時には断食をする、神様の前に自らを清別して祈り求めて神の前にへり下っていくということが必要なことではないかと思います。23節を見ると、そのために私たちはこのことのために断食して自分たちの神に願い求めた、すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった。なんと神様はエズラたちのその願い、まあおそらく断食をして祈ったその願いを聞き入れてくださった。無事にエルサレムに着くことができた。そして25節以下にはもうこの彼らが携えていった金銀、また貴重な器がずっとこの出てきているわけです。26節には銀で650タラント、金は100タラント、また27節には1000ダリック相当の金の鉢20というふうに、もう非常に高価なものを全くその騎兵たちやまた兵士たちを伴わないで運んでいく。28節を見ると、あなた方は主の聖なるものである、エズラはそのように語り、この器も聖なるものである。この聖なるものという意味はただ清いというだけではなくて、神のもの、神に属するものである。だから神様は必ず守ってくださるんだ、その確信があってエズラはこのようなことを言っているわけです。31節を見ますと、私たちはエルサレムに行こうと第一の月の12日にアワガを出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあり、その道中敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださった。もうこれは踊るべきことであったわけです。その行く道を神様は守ってくださった。しかしよく考えてみるならば、エジプトを脱出するときに神様は40年の間アラノを旅するイスラエルの民、それはもう100万人以上いたっていうふうに言われているわけです。まあ、この道中は男子だけで1700人余り、まあ、おそらく女性や子供を言えるならば、まあ、数千人の規模と言えるかもしれません。まあ、はるかに少ない人数である。しかしそれでも神の御手が上にあり、そして道中敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださった。この救い出してくださったっていうのは、敵の手があった、また待ち伏せする者もいたということです。でもそれから守られた、驚くべきことです。それは人が守ったのではない、神が守ってくださった。そしてついに彼らはこのエルサレムに無事に着いたわけですけれども、35節を見ると、捕囚の人々で捕囚から帰ってきた者はイスラエルの神に全焼の捧げ物を捧げた。このところではその全焼の捧げ物のことが出てきているわけですけれども、 神様にまず感謝の生贄捧げ物をする。そして36節には王の命令書を総督たちに渡して、なんと総督たちはこの民と神の宮に援助を与えた。神様の不思議な守りの御手があるということを私たちは見ることができます。ですから私たちも天の都を指して、言うなれば地上の旅路を私たちは歩んでいます。しかし神様は必ず働いてくださって、肉眼の目では見えませんけれども敵から守り、そしてまた不思議なようにして援助を与えてくださる。きっと私たちもそれらのことを体験するのではないかと思います。私たちも信仰を持って人に頼るというのではなくて、全能の神に頼り、また神の御手が私たちを守ってくださる、そのことを信じて私たちは進みゆくものとさせていただきたいと思います。